映画ブゴニアよりグリーンデイでバスケットケースでした。
おい、
はい、では後半いきましょう。タトシ会です。お願いします、はい。
予告した通りですね、うん、とんでもないテーマをぶつけました映画の力シリーズ第6弾ということで映画評論、
うん、
って何なん、
うん、
映画を評することで得られる力とは、
うん、
と題しましてですね、もう最初から言います。前編後編の2回に分けます無理
2回でも終わるかなみたいな感じでね、
2回でも終わんないだろう、多分10回シリーズぐらいの内容です
、うん、
が、前半はですね、今日は、まあ、読み解く映画を壊す力と言ってもいいんですが、その映画を評論する時の型みたいのがやっぱありまして、伝統的にで、そのことについて少しお話をして、
う
ん、で感想と批評と評論の違いとかね、
うん、
そういうことなんかについても、うん、天谷さんとか矢田部さんに事前にですね、アンケートみたいなの取ってますんで、
うん、
それをご紹介しつつ、
うん、
後編、これおそらく4月、
うん、
かなんか3月、
まあ、3月か
3月かな、次回の、うん、タポシ会の時に映画をその今度は読み解いたり壊したり分解したりする力と同時に、それを今度語り合って伝える力みたいな、そういうことをですね、
ほう
ほう、ある映画を題材に宿題にして語っていきたいと思ってます。その映画はですね、
うん、
ヘルプ復讐島、
あ、今公開してます ね、
うん、でこれぜひねリスナーさんも見ていただきたい。
サムライミ、
はい、サムライミ、
うん、
でこれはパーソナリティの3人全員にね、宿題として出します矢田部さんも見てくださいで、その映画についてちょっとその映画を語り、それを伝えていく、読み解いていく、映画を評するということで得られる僕らの何かしらのこう力というものをちょっと探っていきたいと思っているわけですよ。
おお、
大丈夫、
おお大丈夫
じゃあね、早速いきますよ、
うん、まあ、やってみましょう。
感想、
うん、
批評、
うん、
評論、
うん、
ね、これをちょっとね定義してみたい、
うん、
矢田部さんにこの質問を投げかけたときに、うん、答えていただいたアンケートちょっと読んでみますね、
はい。
感想は詩人、私の人、ね、詩人としてのあくまで個人的に感じた思い、
うん、
批評、良かったところ悪かったところを指摘すること、
うん、
評論、作り手の描きたい内容を深く読み取り第三者に分かりやすく説明する、
うん、
淀川永春さんのようなイメージ、
うん、
ね、これね辞書引かずにググったりしないでね、書いたっていう
ん
だ、
うん、
すごいねとても分かりやすい、
うん、
さあ天谷さんはどう書いてくれたかというと、
はい、
矢田部さんの真逆で速攻辞書引いてしまいましたでウェブ利用の辞書によると、はい、感想とは物事について心に感じたことや思ったこと、
ああ、
うん、批評は良い点も悪い点も同じように指摘し客観的に論じること、
はい、
うん、ああ、で論評は批評とほぼ同義、
うん、
というふうに書いてあったと、
うん、
で天谷さんなりにまとめると、感想は純粋に自分が感じたこと、
うん
うん、批評はそこから自分を含めた全体を一歩引いて見てみることでしょうかねと、
うん、
で感想では分からないことを純粋に分からない、共感できないことは共感できない、
うん、
と思うだけでも、感想のだけなの場合は成立するかなと思いますと、
うん、
でも批評とか評論はそれはなしかなということなんでしょうね、
うん、
はい、でこれは、寺川さんにも同じ宿題を出していましたが、うんうんうん、どうですか寺川さん。
まあでもまあ2人の近いと思いますけど、僕も別に調べてないけど、
うんうん、
まあ、感想はやっぱり自分から出たものみたいなイメージですよね、うんうんうん、感想ってね、うん、でなんだっけ批評、
うん、
批評はなんかその作品を、
うん、
まあ批判的な視点も含めて見てみるみたいな、で語ってみるみたいな、
はい、
で評論となると今度はもっとその作品の周辺だったり、
うん、
もっとなんか歴史だったり文化だったりなんか周辺のものまで、なんだろうね、なんか
踏まえて
そうですね、文脈とかっていうやつかな、なんかそういうところまでもう視点を持って話すみたいなところかなっていう感じ
なるほどね、はい、素晴らしい。リスナーの皆さんどんな風に感じながら聞いていただけてるかなと思うんですけど、うん、まあ、もうちょっとね砕いた言葉にしてみようと思うんですが、うん、はい、まあ、感想っていうのはある種の感情の爆発ですよね、
うん、
やばとか、うん、泣いたとか、うん、すんげえ面白いとか、うん、嫌いとかね、
うん、
自分の中に湧いた主観的な熱量として発せられる感想、うん、感情、これが感想として爆発している状態、うんうん、だと思うので結構すぐに出てきますよね、
うん、
あまり考えずに もう感じたことだからね、
うん、
でそれに対してこの批評っていうのはこう対話するような感じですよね自分と、
うんうん、
だから社会背景とかそういうものとかをと照らし合わせながらなんでこの自分はそう思ったのかなみたいなこう言語化して他者に説明しようとする行為ですね、うん、これ実はあの佐藤忠夫さんが言っていた面白いと思うことを説明する責任というのにちょっと似てると思います、
はいはいはい、
で評論ってなるとこれまあ論っていう言葉があるように、うん、一つ の理論として、
うん、
まあ論文のように、
うん、
いろんなあの映画史の中で のポジションとか、うん、そういうものとこの系譜みたいなものに関連付けたりして、うん、その位置とかねポジション、それ客観的なそのいろんな証拠をもとにこの映画はこういう理由とこういう歴史的な観点からこんな風に評価するべきであるみたいな、
うん、
そんな風にして価値を定めていく、うん、そんな作業だと思うので、うん、まあ言ってみれば感想っていうのは私が主語です、
うん、
で批評っていうのは作品と私の関係性みたいなものが、まあ、主語になり、うん、評論っていうのは映画史とか、うん、その映画のとして その、まあ、芸術的な視点みたいなものが主語になってる、
はい、
そんな感じでどうですかね、
うん、はいはいはい、うんうん、でも分かりやすいと思います、
はい、
うん、
でね、なんでこんなことを僕は急に思い立ったかと言いますと、
う
ん、
あ、はいはい
はい、
そうですね、
映画芸術史ですよ、
あ、雑誌、
はい、
あ、はいはい、映芸、
映芸、
はいはいはい、
映芸はベストとワーストを毎年出します、
うん、あ、そうですね、はい、あ、そうか、出てますね、
出てます、
僕見てないやつ、
はい、でね、ワーストの1位が何だと思います、
なんだろう、映芸が選ぶワースト、
はい、
あ、なんだろう、分かんない、
去年2025年の映芸のワーストは国宝です、
あ、なるほどなるほど、あ、なんかそれは分かる気もするね、
でしょ、
うんうん、
でこれはね、あの、なんつうの、分かる人には分かるね、うん、なんですよ、
うんうんうん、
だけど多分ほとんどの映画を見ている人にははあってなると思うんです、うん、
まあでもワースト1位にはなかなかしないかもしれないね、
そうだよね、
うんうんうん、なるほど、
でまあ X などでは出たよ、うんね、うんうん、毎年の風物詩だとかね、
うん、
まあ、逆張りの、うん、まあ、炎上商法だよねいろんなことが言われています、
はいはい、
で僕としてはあ、やっぱりなという思いの方が強い、
うんうん、はい、
だから、うん、同時にそのじゃあなんでやっぱりこんなに評価を割れちゃうんだろうと、
うん、
でそもそもじゃあ評論って何なんだろうと、
うん、
こんなことでね話してみたくなったんですよ、
うんうんうん、なるほど、
でね、その前に実はいろんな前振りがあって、
はい、
ウォーアフェアって映画ありましたよね、
はいはい、
であれでね実はなんか映画史上最もリアルな戦争映画みたいな、はい、そういうジャックキャッチコピーがついてるんだけど、
うん、
その感想の中でふっと見かけたのがリアルって言うけど結局どこまで作ったって本物 その戦争の怖さは分からんよね、
うん、
やっぱり嘘だよね、うん、っていうような感想があったの、
うん、
でこれはねその通りなの
うん、
なんだけどそれを言い出すとじゃあ映画ってどうやって作ってどう評してどう見ればいいのみたいな気持ちになっちゃった、
うん、
でミリタリーオタクの人からすると、うんうん、あの戦車の種類はちょっと違うとか、うん、軍隊の階級の故障がおかしいとか、うん、いろんなことをね突っ込むわけですよ、
うん、
だからその人によってはやっぱ嘘に見えてくる、
はいはい、
全然リアルじゃない嘘が多いよ、うん、みたいなことを言い出す、
うんうん、
それから最近シネマリスで新しく映画館で花嫁はどこへというインド映画が再上映されてるんですけど、
うん、
この映画は本当みんな大評価っていうか大すごい人気があるんですね、
うん、
でみんなよかったよかったってインド映画にあんま馴染んでない人もすごいよかったよかった、
うん、
って言うんだけどRRR とかバーフバリの日本語の字幕翻訳をされている茨城大学の恵子先生から言わせると本当にいい映画かもしれないがインドの本当の実情とかを反映しているかというとそこは嘘があると、
うん
という点であまり評価できないっていうような見方もできなくはないっていうようなおっしゃるんですね。だからこれはその知っているからこそ ね、現実が分かっているからこそ映画の中で見えてくる嘘というものに気づいちゃうという、うん、そうするとえじゃあ何、うん、じゃあ どうすんの、何がいい映画なのってなってしまったんですよ、うん、
はいはいはい、
で例えばね、映画芸術で国宝のことをどんな風に評価しているかというと、
うんうん、気になる、
ものすごくよくできた新春スター隠し芸大会、
うわ
すごくない、
すごいね、
いや、まあ、確かにね、
そ
ういう風に言うことの視点が分からなくはないけど、って思ったあとはね、大河ドラマの総集編みたいな映画、
まあはいはいはい、うん、
ね、
うん、
で天海さんも実は原作を読んでいる分、うん、やっぱこうちゃんとこう小じまりまとめたなっていう印象もあったとはおっしゃっていて、うん、でもそれでもすごい良かった、すごい、うん、あのやっぱあの演技もすごかったって言ってるんだけど、うん、そのあとはね、よく比較される中国映画で「さらば我が愛」「破法べき」、
はい、そうですね、
はい、そこから性と性、セクシャリティ、うん、性と政治を抜いたみたいな薄っぺらい映画、
うんうん、
すごいよね、ここまで評価は真逆になるんですよ、いや映画芸術史って何もんってやっぱ改めて思ってすごいなと、
まあそうですよね、逆張りって言われてもまあ、
まあ、仕方ない
感じでね、
うんうん、あとはね、平場の月、僕すごく良かったっ、ね、ですよね、そこに入れましたよね、うん、これに対して新井春彦さんが、はい、なんて言ってるかつまんないよ、俺はセックスを見たかったんだよっていう、
すごいすごい、まあでもまあそうでしょうね、まあ、
確かに新井さんはそうだろう、
そうでしょうね、
うん、で最近の映画はなんでそれを描かないんだと、
うん
ね
うん
う
ん、
ちょっとこう、はいはい、オリっぽくなんですよ、
うん、
で1年も会いに行かないなんて人間じゃないとまで言ってました、
うん、面白いな
すごいね、でね、旅の日々が実はワーストとベスト両方入って、旅と日々がワーストとベスト両方入ってます、
そうか、
そうでね、うん、その旅と日々を表現するときにこういうフレーズが何回か出てくるんです、蓮見浜口三宅的なもの、
あ、はいはいはい、なるほど、
これね、映画芸術がちょっと嫌ってるやつなんだよね、
うん、そうでしょうね、
そうそうそう、でまあ、こんな風に好き嫌いのフィルターなんだか、こうもあっさり分からんとか理解できんとか、ね、ダメ出しができるってどんだけ共感力とか想像力が乏しいのかとも思うんですよ、
うん、
でも長年日本映画を牽引してきた人たちがそんな風にね、単純なねエゴをねむき出しにね、ただの悪口を言ってるとも思えない、
うん、はいはい、
だからこそちょっと改めて評論ってなんだろうって思っちゃったわけです、
はい、はいはいはい、
うん、それこそジョーカーのフォリアドゥのね、うん、評価の割れ方なんかもすごかったし、
うん、
から関心領域なんかも すごい評価してたり、うん、いやあんなのなんかこう概念的で知的な遊びに過ぎないとかね、うんうん、いう批判もあったり、
うん、
だそこら辺でなんかこう評論っていう時に僕たちが普段やってることってなんだろうって思ったりはしたんですよね、
うんうん、
でこのことについても2人に聞きました、
うん、
その3つを定義するに普段映画を見た時にしてるって何してると思いますと、
うん、
感想なの批評なの評論なの
あ、
うん、そしたらね、うん、まあ感想でしかないですねっていうのが矢田部さんのあれですね、うんうん、で好き嫌い自分の感覚と合うかどうかとか、
うん、
あの女優さんが美しかったかとか可愛かったとかそういうところが一番大きいと、
うん
でもたまに批評まで話が進められるかなと、
うん、
あのシーンはもうちょっとこうすればよかったりみたいなことも思ったりもすると、
うん、
でね天海さんはまずはやはり感想ですかねと、うん、で基本的に見た作品は好きになりたいと思っているので、うん、分かんなくてもなんで分かんなかったかとかなんで共感できないんだろうとか感想を掘り下げて自分のことも俯瞰して考えられるとハマらなかった作品も見てよかったと思うことがあるからそれを助けてくれるのは批評なんですかねって言ってる、
うん
やるまさんどうですか、うん、やっぱり、
まあ、やっぱりまあ感想だと思うんですけど、うん、でもなんか、まあ、最近ちょっと自分で思うのは、
うん、
やっぱりなんかそうですねそういう作品が増えてるんだと思うんだけどその社会的なことが描かれていることとか、うん、それをこう読み解こうとしちゃってる自分みたいなね、
はいはい、
でそれはなんかちょっと
感じる前にね
そう、うん、なんかちょっとね良くないなって去年ちょっと思ったことがありましたねでもそういう見方をしちゃおうとカッコつけてしちゃおうと思ってるのかなとかね、
うんうん、
単純に感想でいいのにみたいなところは、うんうんうん、去年なんかねちょっとふと思ったことがありますね
あ、うん、 ます。なるほどね、うんまあ、実はアンケートでこれまでいろんなその評論とかに触れてなんか自分の考え方とかがこう変わったり得られたものがありますかということもしてるんですが、ちょっとこれは後編の方に回すとして、はい、あの前半ちょっと先ほど言ったように映画の型としてのね、うん、あの評価軸みたいな美学って言ってもいいのかな、うん、そういうものが あるとすれば、うん、日本ではもう大きく2つの流れがあると言ってもいいと思います、うん、蓮見茂彦的視点と佐藤忠夫的視点、はい、
なるほど、
どうですか。
なるほど、
ちょっとあまりにもざっくりに大きく2つ分けすぎですか。
すごいな、すごいとこ行きますね。
ね、
ちょっと
ね、
はい、
これをね語り始めるとこれだけで本当に大変なことになるんですけど、
危険かもしれないよ、ね、
うん、でもねちょっとねこれ、
まあ、わかります、う
ん、佐藤忠夫さんのある文章のニュアンスちょっとまとめてみると、うん、佐藤忠夫さんは批評っていうのは、うん、自分が何者であるかを作品という鏡を使って告白する行為だみたいなこと言ってるんですよ、うんうんうん、僕はねこの感覚がとてもよく
ある、はいはい、
だから前も何度言って、うん、もう毎回何度も言ってるんだけど、作品の感想とか、うん、それを論ずることはやっぱりちょっと恥ずかしい、
うんうん、
なんか自分の心の ね、うん、内部をこうあの見せびらかしちゃうような、うん、なんかそれをこう秘密の部分までみんなに知れ渡っちゃうんじゃないかとか、うん、自分が世界をどう捉え物事をどう考えているのかみたいなことの価値観みたいなのも露呈するので、うん、ちょっと怖いなと思う時あるんですよ、
うん、
でも佐藤忠夫氏は批評っていうのは単なる解説とかじゃなくてやっぱり自己との対話なんだとも捉えている、うん、
はい、
これはねとてもよくわかる、うんうん、だから作品を出しにして自分語りをすることでもないんだと、
うん、
作品とあるいは他者と向き合うことによって自分でも気づかなかった自分の中にある何か、う
ん、はいはい、
その思いみたいなことを言葉にする、うん、絞り出していくプロセスなんだと、
うん、
そう考えるとなんか、うん、いいなと。でこれね、うん、あの映画をどう見るかっていう佐藤さん の本があるんですけど、うん、これは、ね、映画批評の教科書としても非常にあのおすすめできる本なので、あの機会があれば見ていただきたいなと思うんですけど、うん、トリュフォーはね、映画を愛するにはまず映画を二度見ること、
うん、
そして映画について本を読むこと、
うん、
でそして第3段階として自分で映画を撮ることだとかって言ってるんだけど、うん、まあ、撮ることはなかなか難しいにしても、うん、やっぱその映画を2回見るっていうのはね、はい、結構大事な
ことです。そうですよね、
うん
うん、
それからね、あのロジャー・イーバートっていう、うん、あのピューリッツァー賞を取って映画批評家がいるんですけど、この人はね、映画は共感を生むための機械、
うん、
エンパシーマシーンっていう映画を使ってるんですけど、うん、で良い批評というのはその共感がどこから来たのかを解き明かすことができる批評であると、
うん、
これもねとてもよくわかる、
うん、
なるほどなと思った、
うんうん、
だけど先ほど言ったですね、あの、まあ、蓮見茂彦的な映画の見方と佐藤忠夫的な映画の見方ということで、
うん、
まあ、佐藤忠夫的な映画の見方の方を今ちょっと言ったんですが、うん、
はい、
蓮見さんはどういうふうに映画を見ていたかって、ね、うん、なかなか難しいんだけど、うん、まあ、要はですね、ショットなんですよね、
うん、はい、
映画の中で何が起きているのか、うん、俳優がどんな運動動きをしているのか、うん、何が映っているのかっていうその表象だけをまず見てみようじゃないかと、
うんうん、
で蓮見さんはこうも言ってるんですよ。物語に感動するなんて映画の見方としては素人だと、
うん、
うわーって感じだよね。
まあ、分からなくはないけどそこまで言い切るかっていう、
ね、そうなんだよね。でこの蓮見さんと佐藤さん的な映画の見方というものは僕はね、どうも感じるかと、
うん、
僕は両方備えたいと思ってます、
うん、まあ、そうですね、
そう、うん、どっちも面白いんですよ、
うんうん、そうそうそうそう、
まあ、言ってみれば肉体美と形式美みたいな感じもあるし、どちらかというと映画芸術はこの、いわゆる蓮見さん的な映画の見方をどちらかと否定しています
、はい、
だから山田洋次さんとか是枝裕和監督も大嫌いなんです、はいはい、もう本当にね露骨に言うからね、まあ、
そうですよね、
そうそうそうそう、
はい、それはもう、
で、山田洋次監督はある種様式美と予定調和みたいなところがあるわけですよ、
うん、
でそこがまたすごく、うん、楽しいし面白いんだけど、
うん、
そんなことをやっちゃいかんって考えている、
うん、
その映画とはそういうものではないっていう一つのこう強い信念があるんですよね、はいはい、映画芸術史の新井春彦さんたちの中には、うん、だからなんかこう安全地帯からなんかこうなんか見せかけのヒューマニズム気取りやがってみたいなことを言うんですよ、
はいはい、
そこまで言わなくてもいいんじゃないとか思うんだけど本当に牙を剥く、はい、で是枝監督にも、まあ、結局脚本というよりはあの人どちらかというとその場で、ね、 あのセリフをパッて書いたやつをちょっと演じてみてみたいな取り方するじゃないですか、うんうん、でもね脚本家でもあるので新井さんは、
うん、
で脚本家出身の方とかがやっぱその映画芸術史の中には多いから、その脚本をしっかり書かない映画作りっていうものに対してもやはりアレルギーをお持ちなのかなっていう感じはするんですよね、
うん、
だからそういうそのどっちがいいとか悪いとかっていうよりは、うん、そのなんていうんですかね、そのおそらく映画っていうものはただただ観客を気持ちよくさせたり心地よくさせたり、うん、なんかいい気分にさせたり、うん、なんかそのなんか人っていいよねとか、
うん、
なんかそんなこう偽善的なことで、うん、気分よくさせるんじゃなくて、どっちかっていうと人のその露悪、ね、悪意がこうむき出しになってるところとか、うん、その性の部分とかいろんなものをこうドラマとして見せて、うん、どっちかっていうと居心地を悪くさせて、うん、なんかちょっと見ていい、うん、なって思わせたりするような、うん、そういうことにさえやっぱ映画の価値があるぐらいのことを思ってらっしゃるのかなと、
うん
うん、
なるほど。
まあそんな風に映画の型みたいのがあって、うん、まあ、それぞれのその良さがあって、まあ、言ってみれば日本映画の批評の世界で北極と南極ぐらい違うんですよ、
う
ん、
まあそうですね、
うん
うん、なるほどなるほど。
なんでその映画に込められたその思想とか心を読み解く佐藤忠也に対して、表層的なショットとか構図とか音とか俳優のその演技の運動みたいなもの、表情とかそういうものを一生懸命見ようとする蓮見さん、
うん、
この両方僕はね映画を見あの読み解くときには必要なのかななんて思ったりもしています、
う
ん、
なるほど
さあもう時間ですよ。
そうですね、そろそろ時間です、う
ん、でね後半は実はあのヘルプ復讐島という映画を通して、はいはい、
うん、
その今今日前半で語ってきた、
そうなんだ、
表彰的に映画を見るってことと、その映画をさらになんかこう読み解いていくってことの、その感想とか評論の違いみたいなものをちょっとね浮き彫りにしていきたいと思ってるんです。
そうなんだ、
はい、でそのためにもぜひ寺川さん山上さん、まあ、できれば矢田部さんにもこの映画を見て、うん、その感想とか、評論というものをあの準備しておいていただけたらなと思っております。
うん、おそうなんだ、はい、わかりました、見ときます。
だって映画を正しく評価するって、うん、そもそも可能なのって
思うじゃん。いやいやいや、そうですよね。
ね。
そうそうそうそう。
うん、まあそうです。はい、いやちょっとすごいところまで行きましたけど、まあもしかしたら何のこっちゃの感じもあるかもしれないけど、まあ、
そんなしょうすれないんだけど、
ね、けどまあ、まあ、もう一回ねありますし、
はい、
ぜひあのリスナーの方もなんかあのぜひなんか私はこう思いますよっていうのがあればね、
ぜひ、ね、
あのね、あのメールいただけたら、
そう、そしてヘルプ復讐島を見ていただいて、うん、感想とかその寸評をねあのぜひ送っていただけたらっていうのを、うん、ぜひ番組の中でも紹介したと思ってま す、
ね、
で終わらなかったら第3回があると思ってください
そうですね、終わんなそうだな
、まあ、あるいは番外編でね前半の部分で時間もらって話していいんだけども、そういうわけで、
うん、
はい、あのタポシ会今回はですね、うん、映画の力第6弾ということで、うん、映画評って何だ、
うん、
映画を評することで得られる力とはということで、前編映画の読み解き方の型みたいなことをご紹介しながら、後編ヘルプ復讐島の話にと続いていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
また楽しみに。
はい、
はい、
はい、で以上タポシ会でした。
はい、
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は2月24日火曜日夜8時からの放送です。
はい、
じゃあ矢田部さんが先週から2週にわたってねお休みでしたが、次回は来てくれるかなって感じ、
ね、
ね、そうなので、うん、はい、はい、じゃあまあその時にいろいろたっぷりまたお話を考えましょう。
恋愛裁判の話とかね、
あ、そうそうそう、していきたいですね、
どっかやってるからね、
はい、うん、ですね、
はい、
はい、では次回もお楽しみに。
さよなら。